つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。続きまして、ヨハネの福音書11章です。ヨハネの福音書11章の17節。ヨハネの福音書11章の17節。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられて、すでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと、大勢のユダヤ人が来ていた。マルタは、イエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子、キリストであることを信じております。それでは、共に本日の聖句を、今週の聖句をお読みします。週報の左下をご覧ください。今週の聖句、主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。ルカの福音書10章40節。それでは、熱心な奉仕の陰にマルタと出しまして、遠藤芳子先生に席をしていただきます。お願いいたします。
ございます。今日も愛する皆様と共に礼拝できますことを感謝しています。はじめにお祈りいたします。神様、すぐる一週間も主の憐れみの御手の中に守られてここに至ることができましたことを感謝いたします。どうぞふさわしくなかったところがありましたら主がお許しくださり、清めてくださり、私たちを礼拝する民としてどうぞ整えてくださいますようにお願いをいたします。そうして今すべてのことを脇に置き、主ご自身に思いを集中することができますように、そうして主の御顔を拝することができますようにどうぞお助けください。ここに集まられたお一人お一人に神様が大いなる祝福とまた恵みをお与えくださいますようにお願いをいたします。今日は下馬の教会で奉仕しておられる青木先生の上にも神様の豊かな力が与えられ、またその礼拝が豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。この小さなものの上にも主が御力を与えくださり、どうか主ご自身が御言葉を語らせてくださいますように心よりお祈りをいたします。これからのひとときを御手に委ね、 主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は聖書の女性たちのシリーズでマルタを取り上げてみたいと思います。マルタという女性はあまり単独で取り上げられることのない人物ではないかと思います。いつも妹のマリアと一緒に出てきて、しかもマリアと比較されて、どちらかというと不利な立場に立たされている存在ではないでしょうか。ちょっと気の毒にも思いますが、マルタは一体どんな女性だったのでしょうか。今日はそのマルタの方にスポットライトを当てて考えてみたいと思います。マルタはマリアとラザロの姉でベタニアに住んでいました。ルカはある村と曖昧に記していますが、他の箇所によるとそれはベタニアという村であったことがわかります。エルサレムから3キロメートルほどの村で、イエス様と弟子たちはそこを通りがかるときはよくその家に寄られたようです。この時もイエスが村に入られると、マルタが喜んで家にお迎えしたと記されています。マルタは喜んでお迎えしたのです。この時マルタのうちに喜びがあふれていたことに注目しておきたいと思います。マルタはイエス様を先生として深く愛し尊敬していたのでしょう。大好きな先生が来られたというので大喜びでお迎えします。そしていそいそともてなしの準備にかかります。喜んでテキパキと機敏に動きながら料理に取りかかる姿が目に浮かびます。こうしてみるとマルタはおそらくもてなし上手、料理上手な、いわゆるできる女性だったように思います。同じ女性から見ても活動的で非常に魅力的な女性です。イエス様や弟子たちと最高の交わりの時となるはずでしたが、マルタはここで一つのことが気になり始めます。妹のマリアの態度です。39節、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。マルタは妹は当然自分の手伝いをするはずだと思っていました。当時女性はそれが当たり前でした。ところが挨拶が終わってもマリアは一向に台所に来ようともしないのです。客はイエス様だけでなく、おそらく12人の弟子たちも一緒だったと思われます。一人二人の分ではありませんから、料理するのも大忙しだったことでしょう。座っているマリアの方に時々視線を向けながら、いつまでイエス様の足元に座って話を聞いているつもりなのかしらと次第に焦り始めます。この状況は女性であるなら非常によく理解できるのではないでしょうか。日常的によく起こりうる場面です。ここでマルタの気持ちの変化を探ってみたいと思います。マルタの心は主をお迎えした時点では喜びにあふれていました。嬉しくて精一杯おもてなししたいと心から思っていたはずです。けれども妹マリアの態度が気になり始めた途端、マリアの心から喜びのパーセントが減少し始めたのではないでしょうか。 いつになったら来るのかとじっと待って我慢すればするほど、喜びのパーセントは下がり、焦りと苛立ちのパーセントが上がっていく、そんな状態だったのではないかと想像します。女性の心は些細なことで揺れ動くものです。あんなに喜んでいたのに、小さなことで一気に気が塞ぐ、そんなことがあります。自分で分かっていても、自分の感情をコントロールするのはなかなか難しいのです。マルタはついにその気持ちを抑えきれなくなって、主のもとに来て言います。40節。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。こう言いたくなる気持ちもよくわかります。大事な客であればあるほど、もてなしには気を使います。この時は友達などではない、主イエス様とお弟子たちなのです。特にマルタのようなしっかり者のできる女性は、決していい加減な手抜きはしないタイプでしょう。最高のもてなしをしたいのです。それだけに、マルタにとって妹マリアの行動はありえないことでした。女性なら誰しも、気が落ち着かなくなってしまったマルタに同情したくなるのではないでしょうか。マルタはマリアの後ろからそっと声をかけて手伝うよう優しく告げることもできたはずですが、彼女の気持ちはもうその域を超えていたようです。じっと我慢するうちに、その不満は妹マリアを通り越して、その態度を黙認しておられる主ご自身にまで向けられてきています。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。何とも大思いにならないのでしょうかという言葉からは、マリアはともかく主がそれを許しておられるのも信じられないといった気持ちが伝わってきます。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと主に要求します。ここに熱心な奉仕の陰に潜む罠があることに気づきます。それは熱心に奉仕する者ほど陥りやすい罠です。マルタは愛する主のために喜んで奉仕を始めました。それは自分から進んでしたいと思ったことでした。しかしこの時のマルタの言葉をよく見ると、妹が私だけにおもてなしをさせているとあります。いつの間にか自発的な奉仕のはずが、させられている奉仕になり下がっています。しかも私だけにという押し付けられ感がにじみ出ています。果たして私たちの主への奉仕はどうでしょうか。料理に限らず、どんな種類の奉仕でもです。当然最初は喜んで進んで奉仕したいと始めたに違いありません。でも続けていくうちに、周りの人の態度が気になり始めます。これが罠の始まりです。もしかしたらマルタのように、 なんだか私だけが大変な思いをしているような気持ちになってきてはいないでしょうか。あの人もこの人もどうしてもっと協力してくれないのかという苛立ちが起こってきてはいないでしょうか。いつの間にかさせられている感に支配されて重荷とはなっていないでしょうか。そうして最初はあったあの喜びが今はどこかへ行ってしまっているということはないでしょうか。そういうことはないと思いますが、もしも万一私だけにさせられていると感じるようになったら危険信号です。それは牧師伝道師であっても例外ではありません。お互い気をつけたいと思います。さて、客の面前でのマルタの非難の言葉にその場の雰囲気は一瞬固まったかもしれません。その空気を破って主の優しい声が響きます。41節、主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。マルタ、マルタと主は二度名前を呼ばれました。これは主の深い愛と慈しみの表れです。主はシモン・ペテロにもシモン・シモンと二度繰り返して呼ばれたことがありました。ペテロがこれから主を否んでしまうことを知りながら深い憐れみを持って警告されたのでした。マルタにもマルタ、マルタと呼びかけられたとき、それは決して叱るような厳しい誤調ではなく、マルタの心に染み込むような優しい響きだったのではないかと想像します。あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。ここ新しい聖書の方では、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱していますと訳しています。思い患って心を乱すという方がもう少しリアルにマルタの心の揺れ動きが伝わってくるかもしれません。イエス様はマルタがどんなに一生懸命もてなそうとしていたか、そしてそれゆえにこそどんなに思い患い心を乱しているか、全部分かっていてくださいました。マルタが主に訴えるまでもなく、主はマルタの気持ちをすべて理解していてくださったのです。主は言葉を続けられました。42節。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。ここ新しい聖書では、しかし必要なことは一つだけですと、シンプルな訳を採用しています。いずれにしても非常に考えさせられる言葉です。マルタが多くのことを心配していたのに比較して、主は必要なことは一つと言われました。その一つが何であるかは明確に言われていません。主ははっきり言っておいてくださったらよかったなと思いますが、マルタにそれを考えさせようとされたのでしょうか。マルタのしていたもてなしも大切なことでした。もてなしの準備をする人が誰もいなかったら当然困ったことになったでしょう。決して彼女のしていたことがあまり重要でなかったというわけではないはずです。大切な主への奉仕でした。問題は、その大切な御用を どういう心でしていたかということではないかと思います。せっかく主をお喜ばせしようと始めたにもかかわらず、思い煩い妹への批判に心を乱し、結局主を喜ばせるにはほど遠い心になってしまったということでしょうか。主は心をご覧になるお方です。もしマルタが喜んで主のために料理し、主への愛にあふれてもてなしていたら、主はそのマルタの奉仕を本当に喜んで褒めてくださったのではないかと思いますが、どうでしょうか。主はマリアからそれを取り上げてはいけませんと言われましたが、マルタに料理はやめてここで話を聞きなさいと言われたわけではありません。つまり外側の行動というより内側の心は主を愛し主の身思いと一つにされているかどうかが問われているのではないかと思うのです。これは単なる仮定でマリアには失礼な話ですが、もしマリアがお姉さんの手伝いをするよりここに座っていた方が楽だわと思って主の足元に座っていたとしたらどうでしょうか。もしそんな心だったら、おそらく主は即行ってお姉さんの手伝いをしなさいと言われたかもしれません。形は主の御言葉に聞き入っている風を装っていても、心は主を愛し主と一つにされていなければ主は喜ばれないでしょう。もちろんまず主の御言葉を聞くことがなければ主の御心を知ることはできませんから、それはどうしても必要なことです。しかしそれさえも主を愛する心を伴わない形だけのものに出する可能性はあると思います。私たちの礼拝やデボーションは大丈夫でしょうか。どんな奉仕であっても、あることは重要な奉仕で、あることはあまり重要でない奉仕などということは決してありません。また主はその奉仕の上手下手を問われるお方でもありません。神の子供である私たちが主を喜び主を愛して真心からする奉仕を主はこの上なく価値あるものとして受け取ってくださるはずです。もし主への奉仕でありながら人の態度が気になって苛立ちや不満に心が落ち着かなくなるとしたら、それは主の悲しまれることです。いろいろなことを思い煩ってどうしても必要な一つが抜けてしまっているからです。さてヨハネの福音書11章のもう一つの場面に移りたいと思います。この時はマルタとマリアの兄弟ラザロが病気になり、非常に深刻な状況になっていました。姉妹たちはイエスのところに使いをやり、あなたが愛しておられる者が病気ですと伝えます。彼女たちは主が自分たち兄弟を愛してくださっていることを知っていました。ですからもし主がこの知らせを受けたなら、きっとすぐ来てくださるに違いないと期待していたでしょう。事実この11章5節には、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられたと記されています。ところが主は期待通りにはすぐ来てくださいませんでした。ようやくイエスが来られた時にはラザロは墓に入れられてもう4日も経っていたのです。 なすすべもなく愛する弟を見送らねばならなかった二人の姉妹は深い悲しみに包まれていました。二十節を見ると、マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った、マリアは家で座っていたとあります。ここでもマルタは迎えに出て、マリアは座っています。悲しみの中でもさすがはマルタです。マルタは言います。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。それは何度も何度も心の内に繰り返される正直な思いだったことでしょう。しかしそれに続く言葉には彼女の信仰が現れています。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。この状況でそう言えるマルタはすごいと思います。そんなマルタに主は有名な言葉を発せられます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。その時のマルタの言葉は見事な信仰告白です。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。あなたこそ来たるべき方メシアですと、マルタははっきり信仰を言い表すのです。ここまで明確な告白をしている人物は福音書の中であのシモン・ペテロ以外にないのではないかと思います。しかし主がラザロの墓の前でその石を取り除けなさいと言われたとき、主よもう臭くなっておりましょう、四日になりますからと言ったのもマルタでした。非常に現実的な言葉です。普通そう思ってもなかなか言えないことのように思います。思ったことをすぐ口にしてしまうのもマルタの性格だったのでしょう。明確な信仰告白をしましたが、彼女の発想はまだそこまでついていってはいなかったようです。それでも主はマルタの目の前で素晴らしい奇跡を見せてくださいました。ラザロよ出てきなさい、大声で叫ばれた主の言葉の後に何が起こったかは皆様よくご存知の通りです。マルタはこの方が来たるべきメシアだと信じるとはどういうことなのかを目の当たりに経験させられました。マルタはどんなに驚き、また抑えきれない喜びで愛する弟を抱きしめたことかと思います。それからまた場面が変わり、最後にほんの少しだけマルタの姿を垣間見させられる記述があります。ヨハネの12章の2節です。主はご自分の死の6日前、もう一度ベタニアに来られました。そこで死のための晩餐が用意されていた時、そしてマルタは給仕していたと一言だけ記されています。私はこれを見てほっとするのです。ああやっぱり給仕していたというのが嬉しいのです。あの時主に必要なことは一つだけですと言われ、もてなしなんて二次的なことなんでしょうなどと拗ねてもう給仕することをやめてしまっていたら本当に寂しいことだと思います。マルタはちゃんと主の願っておられることが何であるかを理解したのだと思います。もうマルタは 給仕しながら妹の態度に苛立ったりはしなかったでしょう。実はこの時も妹マリアはもてなしを手伝ってはいません。この後すぐマリアが高価なナルドの香油をイエスの足に注いでしまうというあの出来事が記されているのです。姉のマルタはおそらく妹のこの行為にひどく驚いたでしょうが、妹の主に対する気持ちも分かったのではないかと思います。マルタも主を心から愛していたからです。こうしてみるとマルタは実に確かな信仰を持って主に仕える熱心な奉仕者でした。人をもてなす豊かな賜物を生かす魅力的な女性でした。一時罠に陥って私ばかりという苛立ちを主から優しくいさめられたこともありました。確かにそれはマルタの弱さでした。それは私たちのうちにも等しくある弱さです。ただ人一倍活動的で口にすぐ出るタイプだっただけに、その弱さがよく見えてしまう女性なのだと思います。でも親しみの持てる愛されるべき存在ではないかと思います。私たちも熱心に奉仕しながら必要な一つのことを忘れないようにしたいと思います。せっかく主に喜んでいただきたいと始めた奉仕なのに、人を見て心を乱す罠に陥っては本来の目的は果たせません。もう一度私たちの奉仕が主への喜びに満ちてなされているかどうか原点に帰って吟味したいと思います。そして確かな信仰告白とともに、主への純粋な愛と感謝にあふれて共に主にお仕えしたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちが本当にどんなに主によくしてくださったか、どんなに憐れみを受けたか、それをいつも心の中に思い起こし、心からの感謝を持って主にお仕えすることができますように、心からの喜びと感謝が心の中にいつも溢れてきて、それが主への真心からの奉仕として溢れ出ていくことができますように、どうぞお導きください。私たちの群れが本当にいつもそのような思いで互いに使い合うものとされ、そうして主をお喜ばせすることができますようにお助けください。この泉の集会を神様が豊かに祝福し、本当に主の御臨在の中で豊かな愛の交わりが深められ、主を心から愛する群れとして清められ、御前に携え上げられる時まで豊かに導かれていきますように心よりお祈りをいたします。御言葉を感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。